荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2901、2023年5月22日月曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第917回目ということにこうなりますけれども、現在スイスジュネーブでは WHO のですね、開口か日月かとこの3日間開かれるということっていろんなね話し合いが行われているようです。今日ですね、そのあたりについてもですね、ちょっとこう触れながら語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、20日土曜日の段階で感染が確認されていた方たちの数が25,747名、そして21日日曜日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が25,576名ということで、改めてですね、早い回復をお祈りいたしますっていうね、状況になっているわけですけれども、そして陽性率がですね 24% っていうねデータになっています。こういう状況下の中、日本のですね、感染症ということに関しては緩やかにですね増え続けているっていう、こう状況にこうなっているわけですけれども、一部ではですね、これ以上のですね、これ以上というかちょっと驚いた見出しがあったんだけれども、これはとある企業の中でのですね、判断です。その企業の判断として5類へ移行した後もね、5類へ移行した後はですね、感染拡大ということに関して、そういうね、状況にこうもうないっていうことをですね判断して、つまり5類に移行した後、顕著のですね感染拡大のこう状況って言ったんでしょうかね、そういうものがもう急拡大っていうものがこう見られないのって、感染症対策していたものに関してはそれでこう撤去するっていうね、なかなかその5類へ移行したから感染のですね拡大か見られないっていうような判断として公式の場で発表して、そしていろんなね感染症対策に関しては全てこう撤廃していくっていうですね、そういうことをこうアナウンスメントしてるこう企業があって、いろいろとこう考えなければいけないことがあって、一つは5類へ移行したっていうことと、それからウイルスが我々の目の前から撲滅されていなくなったっていうこととは別の話であるっていうことの線引きがこうできていないなっていうね、この間ですね、5類へ移行してから2週間ちょっとこう経ちますけれども、5類へ移行したにもかかわらずなんでまだ感染が広がるのかっていうことをですね、それからなんでコイト19がですね新型コロナウイルスがまだ存在していてって、それにこう感染する人が出てくるんだろうっていう考え方を持ってる方たちが実は非常にですね多いっていうことか、いろんなところでこう見受けられたっていうのがこの2週間ちょっとですかね。つまり5類へ移行したことイコール COVID-19 がもうすでにこうなくなったっていうふうにこう思ってる方たちが多いって話して、5類へ移行したっていうことと、それからウイルスが我々の目の前からこうなくなったのかってことに関しての線引きっていうものをしっかりとこうやらなければ、足元をこう救われてしまいますよっていうですね、社会全体のね、そのことに関してちゃんとこう説明をこうしてくれている、それからそのことに関してそういう認識がですね、このパンデミックっていう世界を終わらせることのですね足を引っ張ることになってしまうってことに関して言及してくれるっていうね、そういう場面っていうものがずっとないまんま来ちゃってるんじゃないかなっていう気がしてこうならないんですよ。だから大きなですね企業さんでもそのようなことにこう陥ってしまってるんじゃないかなっていうね気がしてこうならないんですけれども、5類へ移行したのはこれはあくまでも 今の、自民党公明党のですね与党の都合ですよ。それは何かっていうと、以前まではですね、いわゆる特措法ですよね、いわゆるその感染症のですね特措法の中での二類相当としてのですね取り扱いという形って感染症法の中での取り扱いではなかったんですよ。でそれか感染症法の中でのですね取り扱いじゃないっていうことを一つきっかけにして、例えば全数把握をしなければいけませんであるだとか、届け出をしなければいけませんであるだとか、入院勧告を出すであるだとか、自宅療養してくださいだとか、まあいろんなことに関して強制力をこう働かせながら一気に感染症を抑え込むっていう仕組みこうなってるんですね。でそれをやるためにみんなで協力し合いながらやるのって、例えばその働きに行けない期間をですね、まあ、ある程度何割かこう保証しますであるだとか、それからロックダウンって非常にですね、まあ、生活が苦しくなるってところって給付金がですね、まあ、10万円、まあ、1回だけだったですけれども、日本は、まあ、それでも1回は配ったっていうね、それから、まあ、いろんなこう支援という形で困窮世帯に対して5万とかね、まあ、いろんなことやってくるわけですよ。これか感染症法の5類へ移行することによって何が起きるかっていうと、特措法って行われていた例えばその検査がですね無料にこうなったりだとか、それからそうですね、治療がこう無料だったりだとか、まあ、高額医療費を払わなくてもですねちゃんと入院ができて、医療費負担をですね国が見る、そしてワクチンもですね無料という形でいろんなところで抑え込むための努力をですねやるための特措法だったんですね。これかある時から非常にこう医療に負担がかかるであるだとか、もう風邪と同じにこうなってるんだからだとか、そのよほど科学的な根拠とは全く別なこうロジック、つまり政治的な判断というものの中で5類に移行した方が予算がかからなくてよい。で、今まで COVID-19 って使うであろうと考えられていたさまざまな予算、これをですね、5類へ移行することによって使わなくてよくなるんですよ。あとは自己負担にすればいいだけなので、つまり5類へ移行したことによって我々は治療費を自分で払わなければいけない、それからワクチンについて今はまだですね無料ですけれども、あと1年もこう経たないうちにですね、まあ、全て自分でこう払わなければいけない、それから検査に関しても自分で払わなければいけない、そして診療をしてもらう、病院で見てもらう、普通通りですね3割負担ですかしなければいけないって言ったところって、全てこう自己負担にこうなっていくんですね。で国はその予算を使わなくてよい。じゃあその使わなくてよくなった予算どうするのかっていうと、軍事費に充てるってもう早速言いましたからね、それを軍事費にこう転用するんだと。でマスコミこれ叩くのかなと思ったら全く叩いてないんですよ。で今軍事予算って言ったところで何十兆円っていうですね、まあとんでもない世界でトップ3に入る軍事予算の規模にこうなるんですね。で、まあ、それを支えている一つのこう側面としてCOVID-19って使われていた財源であるだとか、そしてもっと許されないのは福島のですね復興財源として復興税という形で我々がずっと積み上げてこうね20何年間、国民全員から集めてるお金があって、それを流用するっていう話をしていて、てあれっていうね、それっていわゆるそのいろんなものにこう抵触するんじゃないですかっていうね、約束と違うことをですね急にやるっていうのは約束違反でしょうと、まあ、例えば軍事費かかりますのって軍事費のためのですね特別な税体制をこう作るっていうのであれば、それはこうすごくストレートでもちろん許されるものではないんだけれども筋は通るんですよ。ところが例えばその福祉予算って言ったんでしょうかね、公衆衛生上のこう危機、まあ、それで取ってあった 我々の予算を軍事転用し、そして体のことに関しては自己負担でやってくれと。でしかも COVID-19 がまだ収束をしていない。で、中国では、どうやらですね、1週間の感染者数が、5月に入ってからですね、これまでにです。末までの間で1週間平均4000万人以上の方たちが感染するだろうと。それから6月末にかけて1週間6500万人以上の方たちが感染をする XBB のですね、変異種 XBB を冠した変異株がですね、猛威を振るっていったところって、大きな波がですね、これからもう今来てるんですけれども、そういう状況にこう突入するってことが言われています。で、周辺諸国でもですね、感染者数が増えている。日本も感染者数がこう増えているっていうね。だから全くその COVID-19 のですね、収束ということに関してはまだまだこの先にこうなるわけですけれども、それに関して5類へ移行することによって見えない状況って言ったらいいのかな。そして予算を今回の G7、 これがですね、非常にこう大きな落胆をですね、世界に広めたっていうね、日本ではなかなかそういうニュースになっていませんけれども、政治誘導って言ったらいいんでしょうかね、人道ということを中心にやらなければいけないんだって言ってる首相がいる傍ら、それ全くですね、意に介さないって言ったところって、政治主導の世界、これは再軍備っていうね、日本であれば。だからそのもう語り始めるとですね、そのことに関しては本当にこうひどい内容すぎてですね、だからこそ世界がこう落胆するっていうね、状況にこう陥ってしまったんですけれども、日本は千載一遇のですね、チャンスをこう逃したっていうね、これほど大きなこうチャンスを生かすことができないっていうのが今の日本の政治の力であるっていうね、情けないところなんだけれども、話がどんどん外れていくな。そういう、こう状況下の中で、ジュネーブで、WHO が会議を今開催しているっていうね、その会議の中での一番の中心は何かっていうと、政治利用してくれるなっていうことがですね、中心どうやらあるようですね。これ一体何かっていうと、COVID-19 のですね、さまざまな現状に関して、公衆衛生上のこう危機であるってことに関して、これをね、食い止めるためには、答えはもう分かっていると、一致団結しかないっていうことをですね、ずっとこう言い続けてるんですね。ところが、各国々、これを政治利用したっていうことって、大きなですね、批判がこう出ているわけですけれども、政治的な思惑のことによってですね、公衆衛生上のこう危機にさらされている多くの方たちの命をですね、奪うことにこうなってきたっていうことに関して、我々はちゃんとこう反省しなければいけないっていうことがやっぱりこう根底にあるんでしょうかね。そういうことが一つこう中心にこうなっていてって、だから政治利用はしてくれるなと、もういいんだと、とりあえずこの感染症の情報、強固なですね、検査体制、これは維持し、さらにその検査ということの精度をどんどん上げていくって言ったらいいのかな。世界的な規模で今を知ることのこう大切さということに関して言及をしているということと、それから、そういう、こう状況下の中で政治利用されたことによって危機的な状況に陥っているところがまだまだたくさんあるんだっていうね。だからそのことに関して検査をやるということと、ワクチンを供給できるかできないかということに関して、今後のですね、動きに関してある一定のですね、方向性をこう出してくれるんじゃないかなとは思っています。ただ世界は政治っていうことをこう中心にこう動き始めて、しかもですね、いろんなこう世界が相対する、つまり二極化していく中って、そのどちらの極にこうつくのかっていう構図にどんどんどんどんこう流れていってるようなこう気がしてこうならないんですね。そうならないためにいろんなね、枠組みがこうあったりするんですけれども、この G20 のですね、会合に関しても、どうやら中国が早々にですね、もう参加しないみたいなね、今年の G20 にはもう参加しないっていう意向をこう明らかにしていたりこうするんですよね。そうなってくると、その世界の方たちが同時に同じテーブルにこう座って何かしらのことをやるっていう機会がどんどん 減ってきて、こちら側のグループがやってること、こちらのグループがやってることっていう形で、グループごとにそれぞれがやってることがどんどんどんどん進んでいって、グループごとの交流がないようなこう状況にこうなっていくと、何が起きるかっていうと、それは対立をする、そういうね、構造がどんどんですね、広がっていって、その対立構造の中で何が起きるかっていうと、奪い合ったりだとか、非難し合ったりだとか、対立がさらにこう激化するっていったところって、どんどん乖離していくっていうことがこう起きてしまうっていうね。まあ、そうならないためにいろんなこう枠組みがこうあって、世界はなんとかですね、食いとどもらおうとするんだけれども、今回のこの COVID-19 パンデミックというこう世界の中で、パンデミックはまだ終わっていないんですよ。で、まだまだ大きな波がですね、繰り返されるっていう状況の中に今、我々は生きているわけで、まあ、これを、ちゃんとね、止めることができない限り、次のこうパンデミックまでの間ずっとこの状況が続いて、そして次のパンデミックが来るっていうような、だから休みなくですね、我々はその状況にこうさらされ続けるっていうですね、そんなこう世界の中に生きてるんだっていうことにもちゃんとね、目を覚ましませんかって話にこうなってくるんですよ。で、今後ですね、その今ジュネーブで行われている話し合い、この結果がどのような形でまとめられるかっていうのをちょっとある意味注目してるんですけれども、これがまとめられたものがこう出てきて、各国の反応がどのような形のものになってくるのかっていうことに関して、ちょっとこう注目すべき点かなと思っています。ただそれプラスですね、おそらく今週は非常にこう重要な時期であったりこうするんですが、これ一体何かっていうと、アメリカで債務条件のですね、これに関してどうするのかっていう話がずっとこう行われてるんですが、今アメリカはですね、まあ、上院下院でですね、ねじれ国会というか、まあ、そういうこう運営状態になっていてて、まあ、民主党がですね、上院も下院も取っていれば話はそんなにこう難しくはないんですけれども、その、上院下院って共和党と民主党という形で、いろんな意見がですね、今こう対立しているっていう図式がですね、かなりこう鮮明なんですよ。で、その、いわゆるそのデフォルトをどうやって解消するのか、そのですね、危機をどうやって乗り越えていくのかっていう政治的なこう駆け引きっていうものがずっとこう水面下で行われています。で、その対応以下によってはですね、世界の金融がかなり大きなこうダメージを受けるっていうことは、想像にですね、想像しただけでもちょっとね、もう想像を絶するようなことがこう起きるって話にこうなるのって、まあ、それはなんとか回避したいと。で、6月1日までにですね、答えを出さなければデフォルトになるっていうね、まあ、状況下の中で今最後のすり合わせをやってるところです。で、それがあるのってバイデン大統領は、まあ、その後このと広島県で行われた G7 の後ですね、オーストラリアにこう行く予定だったみたいですけど、全てのその後の予定をキャンセルして、この1週間はアメリカ国内でのこう政治にこう集中するっていう話になってるんだよね。つまり今人々が生きていく、例えばいろんなその背景の中で経済的なこと、それからエネルギーのこと、それから奪い合いがある戦争のこと、それからパンデミックのこと、そして異常気象って言ったらいいんでしょうかね、地球の営みっていうことに関して直面していること、多種多様な危機的な状況にこうあって、世界がこう分断されていくっていうね、まあそういうこういう状況の中で分断が起きると何が起きるかっていうと、それぞれでこう自滅していくしかないっていう状況にしかならないわけですよ。だからこそ立ち返って、今これやるべきですかっていうね、まあ、例えばそのオリンピックの誘致なんかってはもう最たるものって、もうですね、もうあれけちょっと呆れてるというかびっくりしたんですが、まあ、札幌まだオリンピックの誘致諦めていないっていうことがですね、先週、まあ、サミット前後ぐらいからですね、流されていてって情報が。で、34年のですね、東京オリンピックに立候補しようかっていうね、まあ、そんなこう話がですね、出ていますみたいな、やめましょうよっていうね、まあ、これだけ財政が厳しくって、札幌市なんかはですね、市営バスが破綻をするっていうですね、 そんな状況でどうやってオリンピックできますかっていうね、まあ、これにも尽きるんじゃないかなと思うんですけれども、まあそんなことを言っていたりだとか、それからあのカジノをやろうとしてるっていうね、まあカジノはですね、あの商業的にこううまくいかなかった地域が最後にこう手を出すところって言ったらいいんでしょうかね。まあカジノの中で何がこう起きるかっていうと、あのカジノで儲かったお金というのは、あのいわゆるカジノでこうすった方たちがたくさんいるから、そこにお金が落ちていくと。そしてカジノに入ったお金は外にはこう還流しないんだそうですね。させないんだって。で、これがカジノのこう仕組みなのって、カジノがそこで誘致され運営されることによって地域が潤うっていうことに関しては全くその整合性がないというか、ごく一部の形については収入があるのかもしれないけれども、カジノに入ってきたお金はカジノの中にこうストックされていくんだそうですね。そのカジノを世界でこう手掛けている方たちが言っているので、まず間違いないだろうと思うんですけれども、まあ、いろんなね、まあ、状況下の中で世界から見てですね、まあ、日本でこうカジノっていうね、まあ、状況下の中、この COVID-19 もありですね、大きなところはみんなもう撤退してるんですよ。どうするんですかね。今そんなことやってる状況ではなくって、その大阪がそれをこうやろうとしてるんですが、この COVID-19 のこう3年間の中って、まあ、大阪の中で起きてきたことを整理整頓すると、結構残念なことがたくさんあったんじゃないですかね、まあ、振り返っていくと。だからそのことに関して言及をしながら、まあ、どうやって、まあ、その穴埋めではないけれども、そうならない状況を作らなければいけないのかっていうね、まあ、そういうことをこう今やらなければいけない時期なんじゃないかなと思うんだけど、そうはなっていないって一体何なんだろうっていうね、人々どうでもいいのかなと、そんなにしかこう聞こえてこないんですけれども、まあ、残念でしょうがないなと。で、この COVID-19 のこの感染症のですね、現状からいくと、この XBB、これは遺伝子組み換えでこう出てきていて、この XBB に関連するファミリーというか、確認されているだけで300を超えると言われています。で、今ですね、この XBB を関したものが感染力一番強いと言われていて、日本でも XBB 株がですね、かなり、数をこう増やしてきていると。そしてこの COVID-19 の感染症対策がどんどんこう緩やかにこうなっていき、至るところってどうやらクラスターが出ている可能性があるんですよ。ところが調べない、そしてちょっとおかしいなと思ってもやり過ごすっていうことがこうできてしまう。そうなってくると知らない間にこの COVID-19 の感染拡大はかなり深刻なレベルまで広がる可能性がある。そしてその実数を今のこの段階で知ることも日本はこうできない。で、この五類へ移行したことによって多くの医師の方たち、それから一般の方たちもそうなんだけれども、何をもって判断基準に値するのかっていうデータがない、だから判断のしようがないって言ったところにこう追いやられていて、まあ、感覚的にって言ったところでこう動きたいけれども、その感覚的に動くためのこう客観的な資料すらこうないと。で、やっと日本政府が出してきた1週間前のですね、まあ、データ、その、さらにその、なんて言ったらいいのかな、5類へ移行してから初めて出してきたデータが、定点観測をしている病院の、平均の、1週間の平均のですね、患者数が 1. 何歩とかね、7. 何歩だとかっていう、そういうこう出し方してきてるので、非常に分かりやすくないと。分かりにくいと。本当にこう、どう理解していいか分からないと。で、さらに、COVID-19 じゃ指標もまだできていないと。だから数字渡されただけで、どう理解していいのかっていう判断基準がないっていうね。本当にこう、残念でしょうがないですね。自分で考えろって言って判断基準も与えないっていうですね、こんなやり方が許されていいのかっていうね。それからマイナンバーカードのこともカードのこともそうなんだけれども、トラブルが多すぎて 一部の診療機関では機械は買ったもののですね、できるだけ使わないでくださいっていうですね、まあ、そういう病院もこうあると、トラブルが多すぎてですね、使い物にならないって話なんですよ。だからあるけど使わないでくださいっていうね、そんなところもこう出てくるぐらいひどいわけですよ。これが実態だから、まあ、国がやろうとしてることのこの無理って言ったらいいんでしょうかね、これがどんどんボロボロ出てくるんじゃないですかね。この今回の G7 なんかに関してもかなりですね、なんて言ったらいいんでしょう、落胆の声が世界にこう広がってるというか、だからもう大失敗であるっていうね、なんで、じゃあなんで広島でやったのかって、広島でやった意味はあるのかっていうですね、そういう怒りの声の方が多いんじゃないかなっていうふうにこうあれきは思っています。日本では全くそういう、報道というものが、流れませんけれども、残念ながらね、それか、まあ、世界の反応ですよ。まあ、そんな状況下の中で、と思うところでですね、岸田内閣、岸田さんのですね、支持率がこう上がるみたいな、これやっぱりメディアが一生懸命、いいとこばっかりですね、映し出すからでしょうね。世界の反応もちゃんとね、両方ともですね、出して、一方ではこう言ってるし、一方ではこうですっていうね、あなたはどうですかっていうメディアのあり方がこうかなりこう崩れているのって、まあ、こう結果にこうなるのかなと、全く評価されないわけですよ、世界から見ると、まあ、それをねちゃんとやっぱり、取り扱ってもらいたいなっていうね気がしてこうならないですね。まあ、こんな感じですかね。今中国のですね、この感染拡大の波が6月にかけて、1週間平均でも6500万人以上の方たちがこう感染すると。まあ、そんな状況って、まあ、韓国も日本も、それから周辺諸国もですね、感染拡大もちろん起きるわけで、この波が日本に対する影響、日本でもですね、これ過去最大のこのね、日本はかつて経験したことないくらいのですね、感染者数が出て、亡くなる方たちが出るんじゃないかとこう言われてるんですよ。ただ、そのリアルタイムの情報を知る術が我々にはない。そして亡くなった方たちの数は、正式に出てくるのは5ヶ月後です。そんなこうレベルです。だ、今を知ることができない。だからこそ、自分たちのできることをですね、自分たちでこう、なんとか踏ん張ってやるしかないって言ったところって、気休めかもしれないけれども、マスクはしないよりした方がいいということと、それから人がやっぱり密集するところは感染リスクが一気にこう高まるということ、そして部屋の換気もさることながら、どうでしょうかね、まあ、空気清浄機とかね、まあ、そういうものって、部屋の中の空気の中でウイルスがこう浮遊しないような状況を作るっていう努力はやっぱり続けた方がいいだろうということと、人が密集したところではやっぱり、できるだけそういうところにはこう行かない方がこうベストなんだけれども、イベントがこう目白押しです。各種イベントです。まあ、全てのイベントで人がこうギュッとこうね集約されますので、そういう状況が増えれば増えるほど、ウイルスにとっては条件の良い、住みやすい状況を提供する形になりますので、パンデミック終わるはずがないんですね。まあ、それは片隅にこう入れておかなければいけない。そして冒頭でも言いましたけれども、5類へ移行したとはゆえウイルスが消えたわけではないっていうね。だから感染はこれからも拡大するだろうし、決して減る方向へ行くということはない。ある一定のところまで減ったとしてもですね、結局1万人前後くらいをずっと維持していきながら、そして1万人から3万人の間でずっと行くんじゃないですかね。そして波が来た時に6万、10万、20万という形で行くんじゃないですかね。まあ、これか COVID-19 ですよ。それから後遺症の方たちのですね、ことに関しても全く日本政府はこう手つかずというか、まあ、いろいろとみゃみゃみゃって言ってますけれども、早い話丸投げ状態です。まあ、誰のためのですね、 社会保障費なのかっていうことに関して意に介さないというか、それすらも削ってですね、軍事費に持っていこうとする。そしてこの状況下の中でおそらくいろんなものがですね、さらにこう値上がりになるにもかかわらず増税を仕掛けてきます。そして輪をかけてインボイスをやり始めます。インボイスをやると荒木の業態はもうね、即死状態になります。一発アウトですよ。ただでさえ赤字でこう来てるところにですね、赤字にもかかわらず税金をこう払い続けるっていうね構図になるのって、赤字の税金を払うって形になっちゃうんだね。だから捻出のしようがないわけじゃないですか。だから国に対して借金額を増えていくっていうこう状況になるんですかね。ちょっと理解しがたい状況にこうなるんですけれども、まあ、これが10月からやるって言ってるんだけども、この困窮した状況の中、それからウイルスが蔓延している苦しい中、経済的にもこう病んでいくって言ったらいいのかな、度重なる値上がりとそれから光熱費の高騰化により、それをこう使うっていうことに関して控える方たちが増えると体調を壊す方たちが増えてくるんじゃないかなと思います。そしてさらに増税するっていうことになってですね、ここからさらに絞り取られるんですかっていう状況になり、医療費を捻出することができなくなります。そしてとどめはですね、インボイス、さらにお金払うんですかっていうね、まあ増税に次ぐ増税、そしてその中で物価高、さらにそこからインボイスでも税金か取られていくような形って言ったらいいのかな、赤字でもインボイスっていうね、これいや普通にこう考えて国の形態として持つはずないじゃないですか。どう考えてもっていうね、どうなるんですかね、3年持たないんじゃないですかねっていうね、いろんな形言ってるみたいですけれども、荒木もそう実感するもんね。実際荒木の業態ももう完璧にこうアウトになるっていうね、あとはもう秒読み段階っていう状況なんですけれども、困ったもんだなと、まあ、それまでの間にですねできることあるかなっていうね感じなんですけれども、なかなかちょっとこう設置がないですね。まあ、そんなこう状況の中、まあ、いよいよ今週が始まったっていったところって、国会にもちょっとね、まあ、注目をしながらですね、まあ、世界の動きって形になるんですが、まずはアメリカのこう動きですね。ここが一体どんな状況って結論を出すのか、それによっては世界かもうどっちらかるようなこう状況になるのって、本当に覚悟しておかなければいけないなっていうね状況なんじゃないかなっていう、こう気がしてこうなりませんっていうね、まあ、そんなところで今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、まあ、いろんなね春車がですね、歯車って言わないな、まあ、いろんなね、まあ、関係性において、まあ、それぞれかそれぞれであっていいんだとは思うんだけれども、その中で意見交換があったりだとか連携があったりだとか、ある一定のこうつながりっていうものがですねあるわけですけれども、それを断ち切っていきながら、それぞれのところでこう純粋培養していきながら敵対するっていうのはなかなかちょっと今のこう世の中にこう馴染まないだろうし、まあ、それをこう望んでいる方たちもですね少ないんじゃないかなっていうね、そんなことを誰もこう望んでいないようなこう気がするわけですよ。だから本当ごく一部の方たちの中に、ね、ある思いか、これだけ世界をですねかき乱しているようなこう気がしてこうならないのって、まあ、そういうものに関しては脳をですね突きつけながらですね、なんとか自分たちの足元を見ながらですね、日々のこう生活踏ん張っていくしかないなっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。